皆さんおはようございます。すっかり、春になったような気がいたします。野山は麗しい満開の桜で覆われていますね。私たちが住んでいます、池田市、大阪府池田市の方でもですね、土曜日の午後こちらの方に来たわけですが、マンションの周りの桜がですね、五分咲きから大体ね満開の桜の木もありました。木によって同じソメイヨシノの桜の木なんですが、木によってちょっと2、3日違いがありますよね。大阪府、特に大阪市の桜を見ましたらほぼ満開でした。それからね、近鉄に乗って、奈良県、そして三重県を縦断して桑名にやってきたわけですけれども、車窓から見る多くの桜はですね、やっぱりそうですね、三分咲きのものもあったし、満開に近いものもあるような感じで、いやー本当に麗しい季節だなというふうにですね、感動いたしました。皆さん方も桜の満開を見てですね感動されてんじゃないですか。いや本当にすごいですね。もうバーッと咲いている桜の木の下に行ってですね、上を見てこう見ますとですね、何かこう夢心地になるというか、天国の中に入れられて漂っているというような、そういう雰囲気をいつも感じるわけですよね。聖書を見ますとですね、イエス・キリストが最初に咲いてくださった花、桜の花、開花宣言はですね、だいたい一つの木、ソメイヨシノだそうですが、だいたい6輪の花が出た時に開花宣言がなされるということであります。大きな木に6つ咲いたということ、誰がどう見極めるのかなと、私も思うわけなんですけど、専門家はちゃんと分かるんでしょうね。聖書によりますとね、イエス様は最初に咲いてくださったよみがえりの花とされているですね。皆さんそういう聖書の箇所ご存知ですか。実はですね、コリントの手紙の第1の15章の20節そして23節を見ますとね、蘇ってくださったイエス様が初穂、言ってみれば最初の花というふうに考えていただいたらいいかと思うんですよね。そしてイエス・キリストに連なる信者たち、私たち一人一人も次々と咲いて、かの日には私たちがですね一つになって満開の桜のような形でよみがえりを体験することができる。よみがえりの群衆を、キリストの体なる教会をですね、私たちは見ることができると聖書は記しています。第一コリント15章の20節、しかし今やキリストは眠った者の初穂として死の中から蘇られました。先週の聖日のメッセージで皆さん方は蘇りのメッセージを聞いてくださったと思います。蘇りが解き明かされたと思いますね。その前の日曜日は私の担当でして、イエス様の十字架上のもう例えようのないご受難、イエス様のうめき苦しみ、そのイエス・キリストの十字架のことをですね、解き明かしをさせていただきました。そのイエス様は私のために大変な苦難を受けてくださって、命までも捧げてくださったんですね。十字架の上でイエス様は亡くなられたんです、死なれたんです、死んでくださったんですね。聖書はそのような罪のない、ただ神の子だけ、人としてこの世に来てくださった神の子のそのような受難、そのような苦しみ、 そして私たちのために死んでくださったという死がない限り、私たち一人一人の罪は許されない。神の子は自らの命を投げ出してくださって、差し出してくださって、まあ、私たちの罪の身代わりとしての罰を十字架の上で受けてくださった。だから私たちが許される道が開かれたわけですね。それが神様のご計画であるということは明確に示されたのはキリストの復活によるんですね。復活も聖書に予言されていることです。まあ、そういうわけでね、皆さん、イエス様が蘇られたように聖書は私たちも蘇ることができると、第一コリントの15章の23節、先ほどは2節読みましたけど、23節、しかし各々にその順番があります。まず初穂であるキリスト、次にキリストの再臨の時キリストに属しているものです。皆さん、ぜひこの御言葉をしっかりと心に刻んでいただきたいと思うんですよね。これはもう本当に想像を絶するような、考えることができないような祝福です。復活信仰に私たちは立たせていただきたいなと思うんですね。十字架信仰にもちろん固く立つべきです。しかし私たちは同時にイエス様の復活信仰に立つべきです。イエス様が蘇られたように私たちも同じように蘇ることができるんです。イエス様は最初に咲いてくださった、復活の体をいただいてくださった最初の花なんですね。そしてそれが瞬くうちにバーッとというような形でですね、キリストに属する全てのものが復活の体をいただく時が来るんですね。そうなんですよ。そんな希望が私たちに与えられているということ、ぜひですね、この御言葉をしっかりと心に留めたいと願います。で、今日はそういう文脈の中でですね、詩編の22編の19節、22編の後半部分を、まあ、皆さん方と一緒に学びたいと願うわけですね。前回私たちは驚きの目を持って読まさせていただきました。22編の前半部分を読みました。で、それはですね、十字架刑を実際に見た人が記述したような正確さで、それが起こる1000年も昔なんです。皆さん、だってイエス様の先祖であるキリスト、ダビデがですね、千年のうちに自分の身内、自分の子孫の一人に起こること、イエスというね、実はその方はキリストでしたけど、イエス、キリストに起こる十字架刑のことを、彼は1000年のうちに起こるその世界の中に聖霊様によって入れられて、そしてそこで起こることを克明に記しているんですね。皆さん、聖書の予言の言葉というのはそういうものなんですね。びっくりします。福音書が記していますように、十字架につけられたイエス様、その周りにイエスキリストを十字架につけた兵士たちがいました。それだけではありません。イエス様を十字架刑に、要求していったユダヤ教の指導者たち、最初立法学者たち、そういう人たちもいたんですよ。まるでそういう人たちはですね、数多い牡牛が私を取り囲み、バシャンの強い者が私を囲みました。彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き吠えたける獅子のように、主に身を任せよ、彼が 助け出したらよい。彼に救い出させよ。彼のお気に入りの歌から、嘲笑うように。そのような言葉をキリストに投げかけた。しかも兵士たちはね、貧しい階層の人たちですよ。上級兵士ではないんですね。まあ下級の兵士たちが大体ですね、十字架系の係をさせられる。彼らはもうちょっとでの金のものがあったら取りたいという気持ちがありましたから、もう本当に浅ましい人間の姿ですね。皆さん、イエス様はそれを目にしているんです。自分の上に羽織っていた着物は縫い目のあるもの。兵士たちはですね、そこを解いて、まあ、4つに分けて4人の兵士たちがそれをね、まあ、分け合いました。イエス様はさらに下着も身につけていた。きっと当時ですから布を巻くような形であったと思われますが、それは縫い目がないの。兵士たちはこれは誰のものか、くじ引きをしようという形でくじを引いて、くじに当たったものがその布を我が物にした。皆さん、これ十字架で本当に起こったことなんです。福音書記者がそれを克明に記録してるでしょ。でも1000年も昔にダビデがそのようなことをちゃんと聖霊によって見せられて予言してくれているということ、これが神の言葉なんですよ。驚きです。で、今日の箇所なんですけどね、じゃあイエス様はこの彼らがね、兵士たちが着物を分け合った後、しばらくしてイエス様は息を引き取られる。福音書記者がはっきりとそのことを記して、ね、それから何が起こりますか。私たちはみんな知ってるんです。キリストはよみがえられたんです。神様の御力によってよみがえりを体験されたお方ですね。それが私たちの救い主です。詩編の22編の19節以下に、よみがえりに関する直接的な予言がないのか、聖書学者たちは探しました。一つの結論ですが、ある学者は19節からこれはダビデ自身の信仰の歌に戻っていると解釈します。しかしある学者は、その中に私も入っていますけれども、19節以下もう続けて十字架の後のキリストのよみがえりが予言されている箇所と理解する人たちがいます。で、私はそれが非常に正当な結論であると個人的には理解していますし、同じ立場で理解する人たちがいます。ですから19節以下はですね、実はキリストのよみがえりが示唆されている、非常に明確に示唆されている箇所であるということを、まあ、皆さん方にお伝えできたらと願うわけですよね。で、19節以下少し読んでみましょうか。18節までのダビデの予言によって、この後イエス様は息を引き取られる、死なれるんですよ。で、19節もうすぐ息を引き取られるというふうな時のキリストの叫びなのか、亡くなられたけれども魂としての存在の中でイエス様が叫ばれたことなのか、私は多分後者であろうと思うんですが、19節でですね、次のように記されています。一応ダビデが語ったこととしてですね、19節以下も記されているんですけど、主よ、あなたは遠く離れないでください、私の力よ、急いで私を助けてください、私の魂を剣から救い出してください、私の命を犬の手から私を救ってください、獅子の口からヤギの角から 皆さんこの3節ですけどね、もともとの原文、ヘブルの原文を見ますと、まあ日本語でもそのように訳出されているんですけれども、4つ続けて命令法が使われています。すなわち懇願している姿を見るんですよね。実はそれはですね、前半部分の最初の懇願にも匹敵する、わあ神、わあ神、どうして私を見捨てになったのですか、ね、皆さん十字架を想起すると、ね、イエス様はそういう思いで神様の前に出た、ね、しかしその祈りは聞かれずに、キリストは十字架の上で息を引き取られたということになるんです。ところが19節になりますとね、遠く離れないでください、私を助けてください、救い出してください、救ってくださいとですね、祈りが下げられているんです。そしてね、21節の後半部分を見ますとね、新科学は非常に興味深い形でここを訳出しているんですが、21節のですね、私を救ってください、死の口から、野牛の角から、丸、そしてスペース、ね、一行開けてるでしょう。開けて21節の後半部分を次のように記しているんです。あなたは私に答えをくださいます。実はこのあなたは私に答えてくださいますというこの訳出なんですけれども、実はヘブライ語を見ますとね、ここは不定過去形というんですけどね、確かにそうなったというふうな意味合いの時制が使われているんですね。あなたは私に答えてくださった、そういうふうに訳出すべき、そういうふうなですねものになってるんです。でこれはですね、ちょっと専門的になるんですけれども、ヘブライ語を研究している人たちにとって非常にこう不思議な構文ですねと言われているんですね。そういうわけで、一人の学者の立場を皆さんに紹介したいと思うんですけれども、ネットバイブルというのがあります。 New English Translation というですね、福音派の学者たちが協力して翻訳したそういう聖書版があるんですが、それのですね、この部分の脚注878ページに記されていることですが、この部分に関してですね、次のような脚注が付されています。あなたが私に答えてくださったというふうに訳しているんです。でこの言葉は勝利の叫びと理解することができ、それまでのあり方から大きな突然の変化を示していると。でここから一転して神様を褒めたたえる、そのような箇所になっていくと、そういうふうに、脚注が加えられています。確かにそうなんですよ皆さん。あなたは私に答えてくださった、答えてくださいますと言っても、ちょっと弱いです。これ答えられたということなんです。でその後一転して苦難や苦しみ、戦いというふうな、そのような流れがガラッと変わって、神様を褒めたたえる、そのようなところになっていくんですね。ですから皆さん、22節以下ですね、確認してください。私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、回収の中であなたを賛美しましょう。主を恐れる人々、主を賛美せよ。ヤコブのすべての末よ、主をあがめよう。 イスラエルのすべての末を主の前におののけ、誠に主は悩む者の悩みを蔑むことなく、厭うことなく、御顔を隠されもしなかった。むしろ彼が助けを叫び求めたとき、聞いてくださった驚くばかりの皆さん、変化にお気づきになりませんか。どこからそのような変化が起こったのか。そうです、こう来られないでください、急いできて私を助けてください、助け出してください、私をどうぞ獅子から、野牛のような角から私を救ってください、というふうに捧げられた祈り、19、20、21節を受けて、あなたは私に答えてくださった。このような精霊に導かれたダビデの表現そのものがね、実は十字架の叫びに対して、主はキリストは命を捨ててくださったけれども、その後よみがえるということによって神様は答えをキリストに与えられた、イエスキリストに与えてくださったというふうに21節の後半を解釈すべきなんです。しかしその根拠だけではありません。実はもっと重要な根拠があります。それはね、22節のね、私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、回収の中であなたを賛美しましょうと言っている。これは詩編記者であるダビデが歌ったかのように解釈する人たちもいますが、しかしね、皆さん、これは思い出されませんか。新約聖書でヘブル書の中でこの箇所が直接引用されているんですね。で、ヘブル書の著者はね、イエス・キリストご自身が語ったように詩編の22編の22節を解釈しているということ、驚きです。そういうわけでね、皆さんヘブル書をちょっと開いていただきたいと思うんですね。ヘブル書のね、2章の11節と12節、実はヘブル書の2章はね、キリストのご受難、十字架で命を捨てられることがまず最初に語られるんです。まず最初にそれが語られています。で、その後ですね、そのようなキリストのお苦しみ、ご受難、十字架で私たちのために命を捨ててくださったということはね、どういうことを意味するようになるのかということについて、ヘブル書は次のように語っているんですね。2章の11節12節読ませていただきますと、次のようになっています。聖とする方も、これは神様、イエス様、聖とされる者たちも、すべて元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、こう言われています。皆さんしっかり読み取ってください。それで主は彼らを、すなわちイエス様は聖なる者とされている私たちのことです、教会のことです、彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、こう言われます。これイエス様が言われたこととして12節が引用されてるんですよ。12節どこから引用されてます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう、教会の中で私はあなたを賛美しよう。これはどの学者もみんな一致しています。これは詩編の22編の22節が直接引用されている。しかもヘブル書の著者は、これはもう明らかにキリストご自身のお言葉、キリストが語ったこととして解釈されているということです。これ驚きだと思いませんか。だからイエス様のですね、ダビデはイエス様のご受難を その世界の中にもうずっと後に起こることだけど、神様ご意志によってそこに連れて行かれて、その事件の中に、体験の中に入れられて追体験するような形でご受難を予言した。しかし同時にね、イエス様は私をハデスの方まで追いやらないでください、捨ておかないでくださいと祈りを持って叫ぶ、そのイエス様をよみがえらせることによったよって勝利を与えてくださったわけでしょ。ですからね、あなたは私に答えてくださった、そういうふうに訳すべきなんですよ。答えられたということはよみがえられたんです。そしてよみがえりの主が22節のお言葉を語られたとダビデは解釈しました。いや、ヘブル書はそう解釈して、ダビデの語った言葉はこれはキリストの言葉なんだというふうに言っているわけです。だからイエス様の言葉として皆さん、ヘブル書の著者は聖霊に導かれてそのように理解してくださいと言ってくれています。イエス様の言葉です。私は皆を私の兄弟たちに語り継げ。回収、この回収というヘブライ語はですね、72音訳のギリシャ語の聖書ではここがエクレスイア、実は教会となっているんです。ですからヘブル書の方ではね、回収と訳されないで、ここを教会と訳しつつていますね。同じです、同じヘブライ語です。回収の中で言い換えますと、教会の中であなたを賛美しましょう。イエス・キリストさんのご受難、イエス・キリストのご受難の後、驚くべき形で、もう予想外の復活が起こりました。しかしそれも神様のご計画でした。そして復活されたイエス様は、神様を褒めたたえる回収をご自分のもとに集めていかれることになるんですよね。まあ、ある意味において、この2000年の間、エルサレムで起こったキリストの十字架とよみがえり、その後、イエス・キリストの弟子たちが、このイエスをエルサレムで述べ伝え、ユダヤの地で述べ伝え、サマリアで述べ伝え、地の果て果てに至るまでも述べ伝える中で、イエス・キリストを信ずるキリストの体なる教会が、もう世界中で起こされてくるようになりました。それはみんな復活に基づくんです。十字架と復活に基づく、イエス様ご自身が進めておられる技であるというふうにも理解することができます。ですから皆さん、23節以下を読んで驚くんですよね。単にイスラエルだけではないんです。例えば23節、ヤコブのすべての末を主をあがめよう、イスラエルのすべての末を主の前におののけ、基本的にはユダ人の祝福がはっきりと語られています。しかし皆さん、27節を見ますとね、その流れの中で、地の果て果ても皆思い起こし主に帰ってくるでしょう、また国々の民も皆あなたの御前で伏し拝みましょう。これ幼児の祝福なんです。ユダヤ人以外の民族の祝福なんです。祖籍を学ばれた方はすぐ気づかれると思います。神様はアブラハムに約束された約束がこのような形で成就していて、ダビデにも神様はそのことを告げておられるということですよね。皆さん、そういうわけですから、もう十分な証拠があります。詩篇22編の後半は、イエス・キリストの復活に基づく素晴らしい福音の前進というものが予言されていると解釈して問題のないところだと思うんですね。もちろんダビデは自分の信仰の歌としてそれをですね、発しています。それを語っています。しかし神様は聖霊の特別な働きの中でメシアの十字架を予言させ、 メシアの復活と復活後の驚くばかりのイスラエル民族に、地球上の全ての民族に与えられる祝福をも語らさせていると解釈することができるわけですよね。ペテロはイエス・キリストの十二弟子の一人、弟子団の中の長的な指導者的な役割を担ったペテロはですね、イエス・キリストの復活の後もう作り変えられて、驚くばかりの力を神様からいただいて、聖霊に満たされてね、宣教の技に励んでいきましたよね。人の働きを明らかにしている通りです。その彼がですね、人の働きの4章の12節に次のように宣言します。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるなとしてはどのような名も人間に与えられていないからであると宣言しました。そうですよ、皆さん、ユダヤ人だけではありません。我々日本人にとっても、白人の種族にとってもアフリカに多く住んでいる黒人の種族民族にとっても同じです。みんな神様によって作られた人たちです。皆さん、私たちが救われる名はイエス・キリスト以外にはないんです。マンという宗教がこの地上にあります。神に作られていながら神様から離れ、神に作られたものはみんな人間のうちには神の形がありますから、神を追い求める思いは起こすわけです。そのような中で聖書は明らかに示す真の神ではなく、あらゆる種類の真の神以外の神々を作って、社を建て、礼拝所を設け、さまざまな宗教が人類歴史の中で誕生してきています。文化史的には、人類学的には、それらは貴重な、人類の遺産として確かに、理解されているでしょう。しかしね、聖書は明確に宣言します。私たちが創造せなる神様の前で罪許されて、義とされ、清められ、神の子とされ、イエス様が蘇った最初の初音となってくださって、イエス様は花咲いてくださったんです。そして時が来れば桜の木がバッと満開になるように、時が来れば皆さん、私たち一人一人が一つ一つの花となって、よみがえりの体をいただいて、満開のそのような祝福の中に入れられていくんです。人類歴史はそのことを待っていると、明確に私たちが桜の満開を待ち望んでいるように、神様は私たちにそのような祝福を歴史の中で備えてくださっている。これは聖書は創世記から黙示録に至るまで一貫して私たちに語ってくださっていることである。ですからね、この希望から目を離さないでみましょう。いや、そのような祝福をもたらしてくださったイエス様に、今も生きてくださっているイエス様から目を離さないで、しっかりとこのお方から与えられた素晴らしい救いを喜び確認しながら、私たちの信仰の生涯を全うしていこうではありませんか。聖書の御言葉というのは神様ご自身によって与えられた書であるということを、今日の 詩編の22編の前半と後半の学びを通しても私たち確認することができると思うんですね。そしてこれは私の体験です。皆さん方の多くも同じ体験をしておられると思うんですが、聖書のどこをいただいてもこれは神の言葉だという、そのような思いをいただくことができます。そしてそれが全部私たちを養い育て整える糧となって私たちを導いてくれる、それが教会の確信じゃないでしょうか。御言葉はすごいです。本当に私はそのように強く感じています。言語に関心のある方はギリシャ語でもヘブル語でも聖書を読んでいくことができます。ぜひそういうふうな思いを持たれる方はね、さらに御言葉をさらに深く、ね、受け止めるような努力をしていただいたら幸いではないかと思うんですね。素晴らしい書物です、書です。そしてイエス・キリストというお方がどの書を通しても明らかにそこでですね示されているということを私たちは確認することができます。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。このような主を心から褒めたたえさせていただきましょう。お祈りをいたします。父なる神様、イエス様は私たち一人一人のために文字通り徹底的に苦しんでくださり、悩んでくださり、戦ってくださり、むごい十字架の死を受けてくださいました。それに甘んじてくださいました。そしてそれは私たち一人一人の救いのために、許しのためになくてはならないものでした。神様は罪のないご自分の御子を人としてそのような苦しみを受けることを良しとされました。それを私たちを深く愛してくださっているからです。私たちに対する愛の深さは御子をさえ惜しまずに十字架に渡されたそのあなたの御業の中にはっきりと見ることができます。そのようにして私たちが許される根拠がしっかりと築かれました。そして主は蘇ってくださいました。今生きて私のもとに来なさいとあなたは招いてくださっています。この生ける主に立ち返るとき、私たちは救われたものとして、そしてイエス様と同じようによみがえりの祝福に今後預かっていくことができます。必ずイエス様もよみがえられたので私たちもよみがえります。ありがとうございます。このような希望をいただいている私たちです。どうぞこの地上にあっていろいろな職業の中で、また私たちのいろいろな人生行動の中で、どうぞこのイエス様を一人でも多くの人に分かち合うことができるように私たちを助けてください、導いてください。そして教会の交わりを通してこの真理の素晴らしさを本当にさらに深く深く噛み締めさせてくださるようによろしくお願いをいたします。この群れの上に神様の豊かな祝福が続けてありますように、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。